聖書にある神の御言葉に聞きます。ヨハネによる福音書の第6章の60節から71節です。ページは176ページの下の段になります。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見るならば。命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで私はあなた方に、父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは十二人に、あなた方も離れて行きたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。するとイエスは言われた。あなた方十二人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。イスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは十二人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。たった今お読みしましたのはヨハネによる福音書の第六章の一番最後の終わりの部分の御言葉でございます。準備をしていてふと気づきました。もうずいぶん長い間六章を読み続けてるなーっていうことなんです。ちょっと調べてみました。4月10日でした。六章に入ったのが、そして4月10日になって、まあ、あの春になったばっかりですよね。その時に六章に入って、もう本当に今日も暑い、もう夏が来ようとしております。合計7回、連続して、途中1回イースターがあって変わってるんですけども、御言葉に聞き続けてきました。この6章から今日はその最後になります。そして今日のこの御言葉、今日の聖書の箇所に聞くために、まず6章の初めから振り返る必要があるように思っております。ちょっと振り返ってみるところから始めたいと思います。6章の初めには、主イエスがガリレアでなさったパンの奇跡が語られています。5つのパンと2匹の魚の奇跡ですね。主イエスはガリラヤ湖の向こう岸に渡られて、その地で男だけで5000人の人たちをたった5つのパンと2匹の魚で養われて、そして人々を満腹にされたわけです。この奇跡に預かったのは男だけで5000人となっていましたから、男だけで5000人ですから、実際には女性たちも、子供たちもいましたので、まあ、人によってはもう2万人ぐらいの人たちがこの時その場にいてこの奇跡に預かったのではないかというふうに言われております。そして、まあ、この奇跡というのはヨハネ福音書では印というふうに呼ばれているものでもございます。これ印というのは何かの印でして、単に奇跡とだけじゃなくて、こうやっぱ示しているものがあるわけですね。この示しているものは何かというと、主イエスキリストが神様が天からお使わしになった神の一人子であり救い主であるということがこの奇跡を通して示されていたわけです。でも人々はどうもこの、あの本来のこの印の目的、この印ということに、こう従って、このことを通してイエス様が神の子であり救い主であるということを認めたわけではなく、むしろただ満腹されたということの中で、このイエスという方はすっごい力持ってる、 そしてこれ便利、便利って言いますか、言い方をそこう崩せばですが、非常に便利だと。この人についていけばご飯がいっぱいお腹いっぱいに食えるぞみたいな、でそういうので、あのイエスを、あ、じゃあこの人を王にしよう、王にしようというふうになって、こうイエス様を歓迎はしたんですけど、主イエスを歓迎はしたんですけど、本当の意味でイエスに従ったわけじゃなかったわけです、まあ、そういうことが起こっちゃったわけです。で、まあ、王として祭り上げようとしたわけですね。それをしかし主イエスは拒否された。そして、人々を離れて行かれたわけです。次の場面は6章の16節からでありまして、まあ、ここでは主イエスはまた次の印を示されました。それは湖の上を 歩くという印です。主イエスはこの時夜の闇の中、暴風によって荒れたガリラヤ湖の湖で漕ぎ悩む弟子たちに近づいていかれて、湖を歩いて近づいていかれて、私であるというふうに言われて、ご自身を示されました。まあ、これも私であるというのは、神ご自身の権限を表す言葉でして、神ご自身の、これも救い主であると、一人子であるということをお示しになる、こう印を今度は弟子たちの前でなさったわけです。で、弟子たちがどういうふうに受け止めたかどうかは、まあ、定かではありませんが、とにかくこの印をなさった。そして、とにかくこの時嵐が静まって、向こう岸に着くわけです。そして向こう岸に着きますと、今度は群衆たちが置いていかれたんですけど、またシュエスを探し始めて、こう発見しましてですね、そしてカファルナウムにやってきたわけです。そしてこのカファルナウムでシュエスは群衆たちとの対話をお始めになりました。この対話は非常に長い対話となったわけです。けれどもこの対話によってだんだんとこのパンの奇跡というものが何であったのかということが次第に明らかになっていきました。主イエスはご自身が天から下ってきた命のパンであるというふうにお語りになられました。そしてこのパンを食べることは主イエスを信じることであり、主イエスを信じることによって人は罪を許されて永遠の命を与えられるんだということを主イエスはお語りになられました。まあ、こういうふうにして主イエスによって福音というものが語られていったわけです。でも語られれば語られるほど人々は主イエスから離れていってしまうんです。これは例えばヨハネによる福音書だと4章と違うんですね。4章ではサマリアの女という一人の女が出てきました。井戸端でシュエスと出会ってシュエスと対話を始めました。この女はシュエスと話せば話すほどだんだんだんだんシュエスに近づいていって、シュエスを受け入れていくんです。でも6章で起こっているのは違います。シュエスから話を聞いていけばいくほど、どんどんどんどん人々が離れていくというストーリーなんですね。そして6章の登場人物は、最初は大勢の群衆でありました。そして、この群衆は41節から変化します。いつの間にか変化していくんですが、群衆ではなくて今度ユダヤ人になるんです。出てくる登場人物が。そしてですよ、今日の箇所の60節では一番最初に登場するのが弟子たちになる。そして66節には、今日の箇所の66節にはこうあります。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなったとありまして、そこでイエスは12人にあなた方も離れていきたいかと言われたとなって、12人になっているわけです。まあ、つまりですよ、このように群衆が最初に大勢の群衆から始まりまして、群衆がユダヤ人たちになり、そしてこのユダヤ人たちがさらに弟子たちになり、ついには12人になっているわけです。 要するに2万人がだんだん減っていって12人になっている、そういうことなんです。2万人いた人たちが12人に変わってなっちゃってるんです。そしてこの残っさらにですよ、この残った12人に対して主イエスはこう言われたというのです。あなた方も離れていきたいか。その問いかけに対して弟子たちを代表してペテロが答えました。それが68節です。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者である、聖者であると私たちは信じまた知っています。ペテロはこういうふうに弟子たちを代表して答えたわけです。しかし70節にはこうあります。するとイエスは言われた。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。選ばれた人間の中に主イエスから離れていくだけではなく悪魔がいる。主イエスはそういうおっしゃったんです。こう大勢の群衆がいて、その群衆がユダヤ人たちになってまた減って、さらに弟子たちになって12人になって、その12人によく残ったね、よく残ってくれたねって言われるんじゃなくって、その12人の人たちに主イエスが言われるのは、あなた方の一人は悪魔だなんですね。一体どういうことでしょうか。このヨハネによる福音書の一つの特色というのがあります。皆様もずっと読み続けていくと、すでにお気づきになっておられる方もあるかもしれませんが、いろいろな対比対照が出てくるということなんです。例えば光と闇です。光って言葉も出てくると、同時にまた闇というものが語られる。あるいはまた、命と死とか、救いと滅びとか、そしてまた信仰と不信仰とか、そういうふうにしてこう対照する相反する2つのものが並べられて語られていることが多いのがこのヨハネ福音書なんですね。まあ、二元的と言いますか、片方の光と闇とか、なんて言いますか、不信仰と信仰というように、そういうふうに対比して対照的に語られている。これがヨハネ福音書の特徴です。でそれはこの6章の中でもそうでした。しかし問題はこの区分というものが、この対照というものがどのようにしてなされているかということです。ここでは群衆は不信仰で弟子たちは信仰というようにはっきり分けられているのかというと、分けられてはいるんですが、その問題は分かれ方なんですね。単純じゃないんですでしょう。群衆は不信仰で、群衆とユダヤ人は不信仰で、弟子たちは信仰っていうふうになってないんです。弟子たちも離れていくんですから。そしてじゃあその弟子たちと12人の中で、じゃあ弟子たちと12人、弟子たちは信仰で、ごめんなさい、不信仰で、12人は信仰なのかというと、それも違うわけです。あなたたちの一人は悪魔だって言われてるわけで、すごい入り組んでいて複雑なんです。複雑って言いますか、多様なんです。まあ、分かりやすくないです。ちゃんとはっきり分かれていたら分かりやすいんです。でも分かりやすくはなってないんです。そこがミソなんです。分かりにくさっていうのが実はあるってことは、とっても大切なことなんじゃないでしょうか。もしここで分かりやすかったらどうなりますか。結構問題なんですよ。教会の外にいる人は不信仰で、教会の中にいる人は信仰とか、ね、ちょっと恐ろしい話になってくる。ね、 教会に来てる人は信仰深いけど、教会に来てない人は不信仰。分かりやすさってのはいつも人間ってのは求める。分かりやすいとすっきりするんです。でも分かりやすいってのはちょっと危ないんです。差別が起こったり、ちょっとやっぱり現実と違うってことが起こってくるんじゃないでしょうか。私はこういう聖書のこういう見方がすっごい大事だと思うし、好きです。この複雑さが、この多様性が、一色じゃないっていうところが大事だなと思ってます。まあ、もう一度繰り返しますと、ここでは群衆ユダヤ人は不信仰、弟子たちは信仰深い、また途中で信仰を捨ててしまった弟子たちは不信仰で、残った選ばれた、この12人は選ばれていて信仰深い、そういう話としては語られてはおりません。どんな人間もむしろ逆でして、不信仰であり主イエスから離れていってしまう、そういう可能性を持っているんです。また選ばれたこの12人のことに関して言うと、あなたたちの中の一人は悪魔だって言われていまして、でその後にイスカリオテのユダのことですよ、この一人はイスカリオテのユダのことですよっていうふうに書いてあるんですけど、主イエスご自身はここで名指しはされてないので、12人の方としたら誰が悪魔なのかわからないんです。いずれにしてもこの12人の選ばれた人たちっていうのは決して完璧な完全な人たちじゃなくって、むしろ誰が悪魔であっても不思議じゃないような、そういうような不完全な破れのある集まりですよっていうふうに言われているわけです。それがすごく大事なことじゃないでしょうか。まあ、別の言葉で言うと、人間はみんなどんな人も大丈夫とは言えないっていうわけです。誰もこの中に出てくる誰も大丈夫な人は誰もいないんです。みんな不信仰であり、みんな主イエスから離れてしまって、離れていってしまうような危うさを持っている人だよっていうふうに語られているわけです。あの人は信仰深い、あの人はすごい強い信仰を持っているから大丈夫なんて楽観的な見方は聖書の中に一つもないのです。そして66節には、このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなったとあります。すっごい言葉ですね。弟子たちの中に多くの者が離れ去ってしまって、イエスと共に歩まなくなった。信仰生活とは何かっていうのが暗に語られているんです。それはイエスと共に歩むってことなんです。教会生活っていうのはイエスと共に歩む生活なんです。私たちはここで礼拝しながら歩んでいます。この礼拝やこう信仰の歩みっていうのは根本的には同じなんです。イエスと共に歩いていくんです。イエスと共に生活していくんですけども、こんな幸せなことないんですけど、でもそこから離れてしまうってことが起こっちゃうんです、ずっと前に私ある信仰の信仰入門の書物を読んでました。初めての教会は初めてという方のためにいろんな質問に答えていく本なんです。その本の中にちょっと驚くべきことが書かれていました。その本の著者はこう言うんです。初めての人に呼びかけてる本なんですよ。教会にいろんな人やってくるけど、自分が教会で働いてきて、その人牧師ですから、牧師として働いていて経験していることは、多くの人は教会続かないってことだと。教会続いてくる人ってのは実はすごく珍しいんですよ。珍しいと思う。続かない人多いって書いてありました。初めての人にはそういうふうに呼びかけるんだ、呼びかけておられるんだってことにちょっとびっくりしました。 そういうことってできればちょっと隠しておきたいみたいな思いになる。教会に1回2回来る人はいるんだけど、まあ、そもそも教会に来る人ってのは珍しいんだけど、この日本の社会では。そしてその教会に来た人でもずっと教会にその後来続けるっていう人はすごい珍しくて、よほどの変わり者じゃないと来ないみたいなこと書かれていて、とかって本当にちょっとびっくりしちゃったんです。でもびっくりしたんですけど、一方ではあ、そうだなって思ったんです。現実には、そしてもう一つの現実はあるなと思うんです。それは教会に来て洗礼を受けても、そして聖餐に預かるような人たちもあるわけだけど、でもそれが続くっていうこと、途中でできなくなるってことが起こるってことです。それとってもつらいことですけど、現実としてそういうことが起こってるし、起こってきたんじゃないでしょうか。で、牧師として一番つらいのは、ここで一緒に礼拝捧げてきた人が捧げれなくなったり、やっぱりイエス様から離れちゃうっていうこと、すごいつらいですね。一番つらいのは何かっていうと、やっぱりそういうことなんだなって思うんです。で今日の聖書の箇所なんですけど、ある一つの読み方としてこういうことが言われます。当時のこのヨハネ福音書が書かれた教会の中に、そういう状況を今申し上げたような状況がやっぱりあったんじゃないかって言うんです。悩みがみんなあったんじゃないか。迫害が起こっていました、教会の周りに。そして迫害が起こっていて、もう迫害が始まって、みんな中にはもう教会に行かないみたいな、教会には行けないみたいな人たちがやっぱり出てきて離れてしまった。そういう中で書かれているのが今日の聖書のことだ、言葉だと。イエスと共に歩まなくなった。洗礼を受けてイエス様を信じたはずの人たちの中にもそういうことが起こってしまった。そういうことの中で今日の聖書の言葉が紡ぐようにして語られている。だから非常にリアルな言葉がここで語られていたっていうんですね。で、そして私はこう皆さんに気づいていただきたいのは、その現実は今の私たちの中にもあるんだということです。だから言われるんです。あなた方も離れていきたいか。そういう言葉なんです。で、それを残っている私たちはどういうふうにして受け止めるかなんです。私たちはどういうふうにしてここに残っているのか。信仰深いのか。信仰深いから例えばオンラインでもこうやって礼拝に預かったり、礼拝堂でも預かって、いろんな人たち一緒に歩めなくなったりした人たちいるけど、捧げているのか。そういうことってすごく切実なこととしてあるんじゃないですかね。でも信仰深いっていうんじゃないんですよ、私たちは。それがここでこう色分けして、離れていった人は不信仰で、ここにいる人は信仰深い。何かこういうことをする人は信仰深い、こういうことをできない人は信仰深くないとか、信仰深さみたいな問題で分けれるのかっていうと、そうじゃないってことなんです。だってみんな弱さを持ってるんです。それが今日の聖書の箇所では非常に鋭く、残っている者たちですらそれは自分自身を誇ることなどとてもできないということが明らかにされているわけです。弱さを持っている、破れを持っている、惨めさを持っている。ここで主イエスはあなた方も離れていきたいかことお問いになっているんです。この主イエスの問いを今日私たちは自分自身への問いかけとして 受け止めたいのです。でこのあなたたちも離れていきたいか、不思議な言葉ですね。主イエスはあなた方はよく残ってくれたね、あなた方こそ本当の弟子だって、こうやって残ってきたことによってあなたたちは本当の弟子だってことを明らかに知ってる、そう言われたんじゃないんです。あなたたちは信仰あるから残ってくれたんだね、残ってるんだねみたいなふうに褒めになったわけじゃないです。そうじゃなくて主イエスは鋭く問いかけられたんです。あなたたちも離れていきたいか、まず注目したいことがあります。行きたいかなんです。主イエスという方がどんな方かということが、この言葉にさりげないこの言葉の中に浮かび上がってきています。主イエスは決して強制されない方です。何々したいその思いを大事にされるんです。強制されないんです。強制的に私たちを縛ったりしないんです。こうしなければならないみたいなことはイエス・キリストという方は言わないんです。どうしたいかって、自由を尊重されるんです。主イエスはあらゆる時にそういう方だと私は思います。私たちの積極的な思いをすごく大事にされるんです。何々したいって思いを引き出してくださいます。どうしたいのかみたいなそういう問いなんです。もう一つ、主イエスは同時に、主イエスという方は本当にそういう自由を尊重して私たちにとって優しい方です、憐れみ深い方です、私たちを愛してくださる本当に深い深い愛の方ですが、そうであるがゆえにですが、非常に厳しいお方でもあります。絶えず私たちに問われるんです。私たちに問いかけられるお方なんです。私たちにそれでよしと簡単にはされません。絶えず今を問われます。私なりに言い換えてみるとこういう言葉なんです。この言葉は、今あなたたちは離れていきたいか、今どうしたいか、今なんですよ。よくね、よくこういうことはありませんかね、昔の話になっちゃうんです。信仰が、昔信仰告白したなとか、昔は熱心だったなとか、大事なのは今ここでなんです。今ここでキリストが問われてるんですよ。と私たちはそういう存在なんです。今あなたはどうしたいか、離れていきたいのか、私をから離れていきたいのか、どうなんだって言われてるんです。そういう方なんです。これ厳しい問いかけです。ペテロは答えました。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。こう言いました。ペテロは、私たちは決してあなたから離れませんと信仰の告白をしました。してます。私は離れません。主イエスよ、あなたが永遠の命の言葉を、持っておられて、この命の言葉から離れてしまうならば、そこには死と滅びしかありませんから、あなたのもとにこそ命がありますから、だからあなたから離れるなんてことはしません、離れたいと思いませんっていうふうにしてペテロは言いました。これがヨハネ福音書におけるペテロの信仰告白の場面なんです。ペテロの告白はここで最終的には私たちっていう言葉になっているように、私たちは信じまた知っていますっていうふうに言ってるように、これは弟子たちを代表しての言葉です。 そうですね。そしてそれに対して主イエスはどう言われたのか。主イエスはこのペテロの信仰告白を聞かれました。でもそこでよくぞ言った、よくぞ言った、さすがだと、私が選んだだけのことはある、よく言ってくれたねと言われたのではありませんでした。70節です。するとイエスは言われた、あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。すっごい言葉ですよ。今日の箇所の前半にもこう言われています。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見るならば、命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのであるとあります。弟子たちの中に大きな大きな破れがありました。でも間違っていけないことがあります。ある人は信仰深く、ある人は信仰深くなかったとか、そういう問題じゃないんです。わかりませんじゃあどうなのって、どうしてイエス・キリストがこんなに裏切る人たちとか、こんな人たちをどうして選ばれるんですかって、私はわかりませんっていうのが答えかなっていうふうに思っています。それを知ったようにこういう意味ですよなんてことは言いません。誰もが裏切る可能性を持っており、誰もがどうにもならない弱さというのを持ってるんです。離れたくないと思っても離れちゃうし、裏切りたくないと思っても裏切っちゃうし、それが私たちじゃないでしょうか。現実に今考えてみてくださいよ。教会で生きてていろんな人たちがいたでし、今までもいろんな人たちいた、一緒に歩んできた、一緒に歩めなくなった人たちもいる。でもそういう人たちって何だったのか、よう説明つきません。で、自分はじゃあその人たちより信仰深かったのか、信仰なんか特別良さがあったから今こうしてここにいるのか、それは分かりませんね。そうじゃない。少なくともイエス・キリストはここで、いや、あなたたちも本当に罪深いものだというふうに、残っているあなたたちも罪深いものだっていうことを言ってるんです。あなたたちの、それがあなたたちのうちの一人は悪魔だと。もうみんなこうずっとね、こう要するに、なんていうかね、ふるいにかけられてきたわけですよ。最初2万人。それがユダヤ人だけになり、そして弟子たちになり、で12人になり、それで12人の中の1人は悪魔だって言われて、実はみんな不正、その不合格見てるみたいな話なんです。それがまたよくわかるのが、このヨハネによる福音書の今日の聖書の箇所と合わせて読まないといけないのが16章の28節以下です。ここで主イエスがもう決定的なことを語り出される場面ですね。私は父のもとから出て世に来たが、今は世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った、今ははっきりとお示し、お語り、お話になってなり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存じで、誰もお尋ねする必要のないことが今は分かりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。これが信仰告白したわけです。ここでも。すると主イエスが言われた。31節。イエスはお答えになった。今はようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。みんな裏切るよって。信じますって言った途端に、みんなあなたたちは裏切って私を一人きりにするよって、すっごいですね。ここにつながっていくんです。で、結局みんな イエス・キリストを裏切っちゃうんです。見捨ててしまうんです。そして一人っきりにするんです。でもキリストはそんな弟子たちのために十字架にかかって死なれるんです。そんな弟子たちのために死なれたんです。これがイエス・キリストという方なんです。イエス様はね、今日の聖書の箇所に語られているように、誰が裏切るとか誰がどんな思いを持っているとか全部ご存知の方として語られていますよね。そういう方ですよね。これどんなに辛いか分かります？人間でも敏感な人っていますよね。例えば悟られとかっていう昔言葉がありましたけど、それは人の心が読めちゃう人、そうすると人の心ってのは読めるとすごい辛い厳しいことなんですよね。で潰れちゃうんです。まあでも人間ですから、やっぱりそんなそういう人でもやっぱり限界があるし不十分です。キリストは完全に知ってたんです。これは決して楽なことじゃないんですよ。すっごいことなんですよ。キリストの見苦しみってのは こういうところにあるんじゃないですかね。全部知ってるわけですよ。私たちの奥の奥底まで。私たちは自分自身ですら知らないんですよ。自分のそういう弱さとか破れとかありますって言いますけど、自分じゃ分かっとらんのですよ。だけどイエス様はご存知なんです。で私たちは知らないからなんか笑顔で生きていけるみたいなことだってたくさんあるんです、じゃないですか。人との間でもそうだし、自分でもそうで、人の心の全部わからないから生きていけるし、自分の心もわからないから、自分がどうなるかとか自分がどんな思いをうちに抱えてるかとか全部知らないから生きていける。でもキリストは全部知ってて、その苦しみをお受けになって十字架にかかってくださったお方なんです。そのキリストが言われるんです。あなた方も私から離れて生きたいかって。ある人はこのイエス・キリストの問いかけについてこういう答えをご自身で答えておられます。ちょっと書き抜いてきました。こんな言葉です。あなたは私から離れて生きたいかということ、このキリストの問いかけを受け止めての言葉です。答えです。いえ、あなたから離れたいなどとは思いません。でも気がつくと離れてしまっているのです。あなたを裏切りたいなどとは思いません。でも気がつくと裏切ってしまっているのです。私はそういう人間です。恐るべき悪魔が私のうちに生きているとしか言いようがありません。でも気がつくとあなたが私のために十字架にかかってくださっているのです。そして気がつくとあなたは私のそばにいてくださっているのです。 あなたは私のそばにいてくださって語りかけてくださるのです。私は何が何だか分かりません。なぜこんな私をあなたは見捨てずに愛してくださるのですか。分かりません。でもこれは事実です。私が相変わらず罪人であることも、あなたが相変わらず私を許し愛し共に生きてくださることも事実です。あなたが私を選んでくださったからです。それが事実であることは知っています。あなたこそ生ける神、永遠の命を持ったお方です。私はあなたを信じます。あなた以外の誰のところにも行きません。こういう言葉なんです。私は同じように言うほかないなって思います。そしてこういう答え、ペテロの言葉も詰まるところこういう言葉に行き着くじゃないか。で私たちもこう答えて生きるしかないんじゃないでしょうか。あなた方も離れて生きたいか。 この言葉をもう一度自分自身への語りかけとして答えて、そしてキリストに自分の言葉で不十分であっても答えて従ってまいりたいと願います。本当に罪深い私ですが、キリストはこの私たちを愛し見捨てず傍らにいてくださいます。イエスと共に歩む歩みを続けましょう。つまずきを覚えることも多いんですが、つまずきの先に信仰の道はなおあるんですね。お祈りをいたします。神様、今日の御言葉を感謝します。あなた方も私から離れていきたいのか。主イエスは私たちの字に真心を込めて語りかけておられます。私たちのが自分から自分の思いをあなたに語ってあなたの前に欲することを求めておられます。そして今のこととして私たちに問われています。いえ、あなたから離れたいなどとは思いません、そう答えたいと思います。でも私たちの中に弱さがあります。すぐに離れてしまっていることがありますし、裏切ってしまっていることがあります。そして本当に私のうちに悪魔が住んでいるとしか言いようのないことがあるのですけれども、主よ、それでもあなたは私たちと共に歩むことを願っておられ、私たちのことを選んだとお語りになられます。そのあなたのそばにいたいと願います。キリストよ、どうぞ今週も導いてください。これからも導いてください。私たちを見捨てないでください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。